皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月12日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は仲間なしでは何もできないというお話ですね。まあ、この話を前からしている通りでありまして、今その平成の時代がね、本格的に解体の時代に入ってきまして、人も投げ出されてきております。平成の一つの特徴はみんなすごく孤独だったってことですね。連帯感がなかったっていうことです。しかしこの先は昔のような、まあ、高度成長時代の連帯感ではなくて、それぞれが仲間を持って生きていくって、そういう時代ですね。で、ですから今仲間がないと実は何もできないっていうことだと思うんですね。まあ、仕事の不安、生活の不安ということを皆さん思ってられると思いますし、実際に不安があるんですけども、何とかしようと思ったら、やっぱり例えば新しい地域に住むことでも、新しい仕事を始めることでもですね、必ず仲間がいるはずですね。例えば自分で一人で起業するって言ったら、お客さんはやっぱり別の人でしょう。で、取引先が生まれればその別の人ですから、やっぱそれ仲間にならないと仕事にならないじゃないですか。だからどんな形でも人っていうのはですね、やっぱり仲間がいないと生きていけないようになっておりまして、新しい仲間を見つけないと何もできないっていうのが、多分今多くの人たちの直面する現実じゃないかと思うんですね。で、仲間もいろんな仲間いるわけでありますね。悪の仲間も、それから善の仲間もいるわけでありますけども、やっぱりそれは全部自分が選んでるんですね。自分のやっぱり今のレベルに合う仲間が実は集まってくるんですね。だからそのどんな友達がいるかってのは、実は自分の今の自分の鏡なんですよね。だからその、例えばね、学者の論文でありましたら、論文の中身よく前に参考文献読むんですね。参考文献読むと、あ、この人はどんな勉強した人かっていうことはすごい大体わかるんですよ。まずはじめに後ろの参考文献読むんですね。そうすると大体どんな人かってわかるわけですね。人も実は同じで、どんな友達がいるか見るとです、大体この人どんな人かってわかるんですね。一生懸命その人をこう自分のいろんなこと宣伝するんですけども、友達見てると大体わかりますね。例えば今ならツイッターとかフェイスブック見て、どんな友達がいるのかと。ね、特にフェイスブックそうだな、どんな友達がいるかってよくわかるでしょう。そうすると大体その人の雰囲気って、何考えてて何やってるか大体わかるわけですね。だからもう昔のようにですね、まあ全然その知らない他人同士っていう関係の方がむしろ少なくてね、なんか例えば隣町、ちょっと離れた町に行ったら誰も知らないから全く新しい人生ができるっていうのことは実はあまりないのよね。いい意味でも悪い意味でもそれはなくてですね、やっぱりその人の履歴、あるいは仲間も全部ついて回るわけですね。海外行ったってそうですよね。もうインターネットどこでも通用しますからね。別に日本語でどこでも世界中インターネットでお互いに会話ができますから、まあ、だから海外行ったって一人になるっていうことは、まあ、ないわね。だからやっぱりね、そのもういい意味でも悪い意味でも、人っていつも人間関係の中にこういるわけですね。したがってこの全部作り直すってことは非常に難しくて、まあ、徐々にこう変えていくぐらいのことしか実はできないんですね。だから徐々に変えていくと思えばこれは変えられて、で変えるっていうのはやっぱり自分が変わって初めて変わるってことですね。なかなかその自分自身がはかばかしくないと、言った時に、やっぱりそのまあその会社も一つの仲間じゃないですか。どんな組織に勤めてるか、この仲間で、その同じ仲間の中にいるからうまくいかないってことが大体ほとんどですよね。で、それ抜け出すにやっぱり自分が先に変わるしかないんだね。やっぱその人々が同時に変わるっていうことはまずないわけでありますから、自分が変わって初めて付き合う仲間も変わるということだと思うんですね。で、人間関係の問題ってなかなか非常に昔からまあ難しいわけでありまして、だから小説なんか歌でもね、たくさんあります。で、その人間関係の多くはやっぱりみんな心で捉えますよね。だからまず心で、まあ、好きとか嫌いがあってですね、それで心でだいたいその動いていくのがほとんどの人間関係なんですけども、これがだいたいだからそのトラブルのもとなんですね。人間関係を心だけでやってるとですね、 それはある時大きなその壁にぶつかると思いますね。これまずい、なんか変えたいって言った時に、やっぱりそれは、心だけでやってたら何も変えられないし、大きな、もっと大きな困難に、その何て言いますかね、螺旋状に落ちていくってことが珍しくないですね。やっぱその、まあ、この友達関係なら友達、この職場や職場の人間関係の中でどこまではするか、どこから先はしないかとか、何より何をしないかっていうのはやっぱり頭で考えて腹くくって行動しないとダメっていう時が実は多いんですよね。心に流されていくとですね、もうずっとなんかこう全身ですね、こうなんかその糸で絡め取られたようになっちゃって身動きつかなくなることが多いんですよ。それってものすごくですね、誰にとっても不幸なことなんですね。自分が絡め取られたら向こうも実は絡め取られてるんですね。だからなんかこう相互依存関係になっちゃって、でみんなでですね、こう情けなくへたり込むようなことになっちゃってることがほとんどなんですね。だからそれやっぱりですね、切るものは切ってですね、やっぱ腹くくって一歩踏み出して全然違う世界に行ってみるってことがやっぱ必要ですね。やっぱですから、この平成は何もしないことがやっぱりいいことだみたいな時代でありましたからね。波風を立てず何もしないでじっとしてればなんとかなると、ところはもう何ともならないわけでありますよ。もういよいよ何て言いますか、金利も上がってきちゃったからね、物価も賃金も上がってきちゃったから、もう何ともならなくなったわけです。すなわち何もしないっていうことは稼ぐ力がないっていうことだから、積極的になんか付加価値をね、その創造する力がないっていうことだから、それ自身はもう緩慢な死を迎え始めてるんですよ。緩慢な死を迎え始めていて、でこれで物価上がって賃金上がって金利上がってくれば、これ急速な死につながっていくわけですね。じっとしてる場合じゃないわけですね。でどこに向かって出ていくかについても、まあやってみなきゃ分かりませんから、いろいろやってみる必要があるんですね。しかも余裕があるうちに、新しいことを試すのは余裕があるうちしかできませんので、でも金貯めといたってどんどんどんどん物価上昇でね、金目減りするんだから、金は上手に使って、賢く使って、いかにそのまあ何て言いますかね、未来を作るかですよね。もう金を貯めようだなんだって前から申し上げてるように、みんな損するだけですから、金貯めだなんだって結局みんな損して終わりでしょう。バブル弾ければ全部終わりじゃないですか。だからそんなことやったってしょうがなくてね、やっぱり上手に使わなきゃダメですよね。やっぱ金の使い方が上手だと人も組織もどんどん成長しますからね。やっぱそこに全部行き着くんじゃないかと思うんですね。さあ、そしてやっぱりその、この先はですね、なかなかその大変だと思うのは、昔のようにこう情報がね、緩慢に広がっていく時っていうのは、まあ、ゆっくりやっててもいいんだけど、今は例えばブロックチェーンなんかでも、もう世界中なんか新しいブロックチェーンの話で今持ちきりになってきてますよね。量子暗号を使ったようなやつね。でだからブロックチェーンってことも知らない上に量子暗号を知らないと全く分かんないって世界が出てくるんだよね。 AI もそうかもしれませんよね。 AI だってあれ、まあちょっと使ってみれば分かると思うんですけども、使ってないと何のことなのか分かりませんですね。まあ、AI ブームって昔からあるんでね、今回初めてじゃないんだけど、今回かなり大きなブームになってきましたよね。だからこんなもんやってみないと分かんないし、ですからその、まあ、何かにつけですね、その全然違う分野の専門家と付き合わなきゃなんないんですよね。全然違う分野の専門家とやっていかないと、それはなかなか難しいですよね。この間もね、アメリカのダラスで旅行業の大会があって行った時も面白かったですね。やっぱり旅行業ってのは総合情報産業なんですね、あれね。総合情報産業で、ね、だからやっぱりそのいろんな新しいそのソフトとかすごく大事ですけども、やっぱりその情報って情けに報いるって書くでしょう。あれまさに旅行業なんか完全そうですね。情けに報いるで、だからやっぱりその人間関係やって初めて情報が入っていくんですね。それはあの取引先もお客さんも全部そうですね。人間関係なくして、やっぱりそのまともな、なんて言いますか、旅行業は営めないんじゃないですか。で同時に人間関係とやっぱりシステムなんかも両方必要だって、こういう感じで、あと3つ目は法律かな。海外の法律ね。旅行っていうのは海外旅行なんか行った場合は全然違う法律のとこ行きますから、それどう扱うかっていうのはこれ非常に難しい問題で、トラベルロイヤーなんて言いますけどね、まあそれ以前のところで、まあ、海外とはますます親しく、仲間がいないと安心して仕事ができないという、そんな環境ですね。だからこう面白いんだね。アメリカ、日本から見てるとアメリカって強い国で傲慢な国っていうふうに見えるし、傲慢なんですけども、 傲慢なアメリカばっかりでもないんだよね、あれね。アメリカ人がなんとなく海外にですね、こう観光に行く場合は心細いアメリカ人なんですね、あれ、うん、アメリカのパスポートを見てですね、憎らしく思うやつは世界中にたくさんいますよね。戦争でたくさん人殺してきたからですね。あるいはアメリカにね、会社潰された、国潰されたって人もいるでしょ。そうするとなんかね、アメリカ人のパスポート出して場合によったらこれ誘拐されたらどうしようかとか思う人も多分たくさん今たくさんいると思いますよ。実際にね、過去、アメリカ人がテロの標的になったことは珍しくないですからね。ああいうの見てるとやっぱりですね、何かね、形あること、意味あることをしようと思ったら外国でもちゃんと友達がいないと難しいってことですよね。仲間がいないといろいろまあお互い事情もある中で、仲間がいて初めてです本格的な仕事ができるってことでありますから、もうどんどんね、国自身はね、いいとか悪いとかあってもですね、まあまともな国も潰れちゃった国もありますね、世界は。でももう今最後は人と人のつながりだと思いますね。だから確かにパスポートはその国のパスポートなんですけども、まずその段階でね、まあ、どういう国かっていうことでいろいろ付き合う範囲も変わってきますが、でも実際にはそれを乗り越えた後は、まあ、人と人の関係、人と人との関係ですよね。とかくその平成の時代とかグローバリゼーションの時代はそこはあまり皆さん気にしなかったですね。世界に同じ風が吹いていたから、まあ、世界の常識を同じように追っかけていればみんなそれぞれハッピーになったから、個人的な違いよりですね、まあ今でいうグローバルスタンダード、あれを熱心に追い求めればそれがうまくいくという、まあ、そんな時代だったと思いますよ。だからあんまりその、まあ、気にしないでね、個人の違い気にしないで仕事したい人が多かったんじゃないですかね。うん、それ今全部変わってきたと思いますね。で、国内にもう一回話戻すとですね、まあ、平成の時代からですね、仲間作り頑張ってた人たちはたくさんいますよね。前からよく言うたまり場ですよね。今では全くそうで、もうたまり場しっかり作ればなんか生まれてきますけども、たまり場がないとやっぱり何も生まれない。で、やっぱり今さっき言ったようにね、日本の企業がどんどんどんどん会社をどうも切り売りしようとし始めてますから、これからわっと人員削減始まりますよね。そうした時に、まあ、やっぱりそれ待ってから次の仲間を売るってのはなかなか難しいですよね、正直言って。で、まず自分が、今の自分が合う仲間を探すことをお勧めしたいと思いますね。それはやっぱりいい意味でも悪い意味でも自分の鏡なんですね。今自分が何者であるかっていうのは、今自分がどういう仲間と付き合って心地いいかで全部決まるんですね。まあこれが心地よくないってことは、その仲間と合わないってことで、まあ、自分がそこと下か上か知りませんけど、とにかく合わないってことで、で、今の自分が付き合った仲間に満足できなかったら自分が変わるしかないですよね。で、それやっぱりこういう人たちと付き合うの嫌だと思ったら、それはやっぱり変われると思いますよ。まあ頭と腹も必要でね、そのさっき言ったようにこれ変わらなきゃいけないと思ってるけども、何もできないままでグズグズしてるとずっとね、絡め取られてどうにもならなくなりますから、まあ、まだ元気が残ってるうちに変わんなきゃなんないと思ったら変わるべきだと思いますね。で、一回で成功することなんか絶対ありませんから、何回もいろんなとこといろんな人と会ってみて、で、うまくいくものを残していくという、こういうやり方ですよね。どうも平成の時代ってですね、何が正解、何が間違ってるかで、間違ったら一発アウトだと、そのクイズの勝ち抜き戦みたいな形で人生考えてる、仕事考えてる人がとても多かったと思いますね。若い人でもそういう人いるのかもしれないけども、いや失敗したら逃げちゃうとかねなんかね、どうするのかと思いますから、あんなことやっててですね、そんなことやったらしょうがないわけですね。成功も失敗もですね、要するに成功するまで全部失敗でありますから、失敗の先に成功があるんで、どんどん次々繰り返していけばいいわけですね。やり方変えながらね、工夫しながらね、それだけのことなんですよね。で、そういうなんか言ってみると、みんなで苦労し未来を作るというところに本当の仲間が生まれていくわけでありますから、そこはやっぱり今までの平成の時代とだいぶその考え方変えないとダメですね。で、変わらない変わらないと言ってると、みんな他の人たちが先に仲間作っていきますから、気がついたら一人ぼっちということになりかねないですよね。やっぱ怖いのはですね、昔みたいにこの、まあ、芋の煮っころがしみたいにですね、切磋琢磨しながらみんなが変わるっていう、そういう仕組みがもうなくなっちゃったんですね。昔一人でぼーっとしてると、必ず誰かがですね引っ張ってきてですね、お前これ少しね一緒になんかやれとか言ってですね、 無理やりにでもですね、新しい仲間のもとで働かされたり勉強させられたもんなんですね。私はだからまだ学生ぐらい、昭和の終わりは結構そんな感じでしたよね。なんかとにかく一人で没頭することはできないね。必ず誰か引っ張ってきて、でなんか仲間にこう入れると。でおせっかい当たり前ですからね、人間関係もおせっかい当たり前で、ですから気がつくとやっぱり成長してるんですね。その時はまあめんどくさい、うざったいと思ってても、結果的には成長してることが多かったですね。でそういうなんかこう、まあ、たくましい人の育て方って今はもうやらないし、やるとそれパワハラだとかなんとかハラだとかやらないでしょ。だから全部自己責任なんですよ。要するになんとかハラスメントって話になってくると 100% 自己責任なんですね。だからうまくいく人はこんな楽な時代になっちゃないんですね。一切面倒見ないでいいんだから。そうでしょ。わけのわかんない人は一切面倒見ないでいいわけね。ほっとけばいいわけですよ。だってほっとかないでいろいろ干渉するとハラスメントだって言われちゃうわけでしょ。ねえ、そしたらほっとくしかないじゃないですか。こうやって世の中って今どんどんどんどんね、こう皆さんね、住む場所が変わってってんですよ。昔みたいにみんなで切磋琢磨しながら一つのところにいたっていうのは非常に緊張感が高いんだけども、やっぱり全体がボトムアップしてったんですね。それが今なってくるとそれはなかなか難しいのね。こう下に落っこってたり上に上がってたらそれぞれで、でそれぞれの中で実は仲間がいるんですね。何をみんなどこまでもバラバラっていう意味じゃなくて、それぞれのまあいいも悪いもそれぞれの段階でみんな仲間がいるわけね。で一旦仲間ができるとなかなか変わりにくくて、それでもまあね、意欲があればこう変わっていけるという、こういう時代の構造でありますから、まあですからやっぱり自分から積極的に動かないとですね、なかなか変わりようがないっていうのが今の状況ですかね。で今度まともにこうなんかやってる人たちの世界で言うとですね、やっぱこの新しい仲間をやっぱり引っ張ってくる時期ですよね。でこういうのっていうのはやっぱりこの不思議な縁っていうのがありましてね、今まで自分たちと関係なかった人たちが集まってくることって多いんですね、こういう時っていうのは。そこでそれめんどくさいとか、まあなんかその自分たちの範囲外だと思うこともできるんですけども、逆にそれが新しいチャンスになってることも多いんですね。よく幸せは不幸な顔してやってくると言いますけども、今まで知らなかった分野、全然関係ないと思った分野の人たちが来るとですね、それで一緒にやるとなんかまた新しい発展、思っても見なかった新しい発展ができるっていうことも実はこれはまた珍しくないんですね。ですからまあ無理のない範囲でですね、積極的にいろんな人たちとの交流はした方がいいと思いますね。まあ無理してやってもよくないですけども、やっぱり今まで自分たちが知らなかったこと、分かんない世界の人たちとも付き合ってみて、それでなんか視野を広げて行動を広げるっていうのは今すごく価値ある時だと思いますね。今ちょうどだから時代としてはね、古い時代がどんどん壊れて一気に雪解けになってきてる時ですから、動いてるんです地面がね。だから新しい縁を結ぶのはすごく簡単です。でまた新しいものが確固たるようになるにはまたちょっと時間かかりますから、今すごく流動的なんで、こういう時って自分の望み通りに何でも行動できるんだね。時代の制約がどんどんどんどん小さくなってますから、自分の望み通りに実は動ける時にもう来てるんです。こういうのはなかなかね、そう簡単ないんですよ。時代ってね、ちょっと時代経つとね、固まっちゃうんです。固まるとその時代の固まった枠の中で生きなきゃならないというふうになってきますから、まあですから、やっぱり今みたいにですね、枠が決まらない時代っていうのは、実はこれは行動力のある人にとってみれば、積極さのある人にとってみれば、千載一遇のチャンスなんですね。こういう時に得意な人っていうのは前へどんどん行って新しい時代作るんですよ。である程度落ち着いてきたらね、落ち着いたものの管理は落ち着いたものが好きな人に任せれば大体うまくいくと、大体こういう役割分担になってるんですね。今だから管理が得意な人とはなかなか辛いでしょうな、管理できない時代ですから。でもまあなんとか我慢してやってもらってですね、でなんか新しいものを作れる人たちがどんどんどんどん新しい常識と新しい行動力で作っていくと、で落ち着いたら管理に回すと、まあ、こういうなんか段階に今来てると思いますね。あらゆる今産業もですね、こうデジタル化を通じて一つの方向にね修練されている部分と、もう一つはその正反対に技に回帰して古来の技とか伝統を大事にする方と、こう両方両極端ありますよね。でそれぞれの仕事、それぞれの人が両極端同時に持ってるわけで、だからやっぱこう活動の範囲、未来を作る範囲はすごく広いと思いますね。アナログからデジタルまで全部総ざらいで 何でもやればできるという、まああまり今までの中で珍しい時代だと思いますね。しかも世界とのね、あの交流なんかも自由にできるわけでしょう。まあ投資とかなんか大変ですけどね。まあですから、まあ本当にそう考えてくるとですね、仲間がいれば何でもできるし、反対に仲間がいないと何もできないという、全ては自分次第だという、こんな時代でありますから、皆さんもせっかくのこの時代をね、よく生かしていただいて活躍していただければというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、仲間なしでは何もできないということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。